ラジオ視聴室をお送りします。パーソナリティの米倉美穂です。それでは橋本市長、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回も広報須賀川に掲載されている情報の中からいくつかの情報にスポットを当て、橋本市長にお話をお伺いいたします。皆様のご家庭にも広報須賀川7月号が届いていると思います。ぜひお手元に広報須賀川7月号をご準備ください。話がより分かりやすくお聞きいただけると思います。どうぞよろしくお願いいたします。はじめに10ページに掲載されています65歳以上の人の介護保険料改定について教えてください。
はい、65歳以上の方のですね、介護保険料は3年に一度見直しがあり、今年が今後3年間のですね、改定の年となります。これは市が保険者として介護保険事業を運営するための介護保険事業計画の策定に合わせて見直されるもので、3年間でどれだけの介護が必要な方がおられるのか、そしてその方々に対して例えばデイサービスやホームヘルプサービス、入所施設などどれだけの介護サービスのが必要になるのかをですね、推測するほか、その他にもですね、介護予防の推進などにかかる事業費をですね、計算した上で必要となる保険料を算定しています。本市の高齢化率も増加傾向にあってですね、3年前と比べますと基準月額保険料をですね、どうしても上げざるを得なかった状況でありますが、介護保険制度は高齢者の皆さんが介護が必要になったり認知症などを発症されたりした場合であってもですね、住み慣れた住居や地域で安心して暮らし続けるためにですね、社会全体で支える仕組みとなっていますので、ぜひ皆さんにもご理解をいただきたいと思います。介護が必要な方、当事者だけではなくてですね、そういう状況になるとご家族も大変なご苦労されている実態があります。介護サービスの充実や施設整備は重要でありますが、それ以上にですね、そういう介護の状態にならないようにすることが一番大切なことですので、市でも、ウルトラ長寿体操などですね、介護予防対策も積極的に行っていますので、ぜひ介護状態にならないようにですね、皆さんにも日頃からご注意をいただきたいと思います。
次に11ページでは、児童・生徒の交流が生まれる学校との見出しで、義務教育学校稲田学園の取り組みについて掲載されています。この義務教育学校とはどのような学校なのでしょうか。
はい、義務教育学校とはですね、学校教育法の改正によって平成28年度から新設された学校教育制度であります。学校教育制度の多様化及び弾力化を推進するため、現行の小学校、中学校に加えて小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う学校のことということになります。この義務教育学校のメリットとしては、小学校から中学校までの課程をですね、一貫して行うことで学校生活における児童生徒の環境を大きく変えることなく学ぶことができて、幅広い年齢の児童生徒が同じ校舎で学ぶことができて、新たな交流が生まれているところです。
義務教育学校となった稲田学園ではどのような交流が生まれているのでしょうか。
5月に行われた稲田学園の運動会にはですね、前期課程、小学生にあたる1年から6年生までですね、と後期課程の7年生、中学生にあたる7年生から9年生のですね、全校生が一緒に参加しました。後期課程の生徒が前期課程の児童を見守ったり応援するなど、小学校と中学校の区別なくですね、幅広い交流が生まれて、大変有意義な運動会が行われたというふうに聞いております。今 の世の中ですね、どうしても一人っ子が多かったり兄弟が少ない子どもたちも多いかと思いますが、まあ、学園内で新しい絆もこうして生まれることを期待していきたいと思います。
次に12ページの下段です。避難情報が変わりましたという記事です。水害や土砂災害の危険があるときに市が発令する避難情報が変更になったそうですが、その内容について教えてください。
はい、今年の5月20日からですね、避難情報が変更となりました。今回もこの特集として組まさせていただいてますけれども、特にその避難情報の変更点としてですね、警戒レベル、まあ、5段階ありますけれども警戒レベルの3のですね、今までは避難準備、高齢者等避難開始という状況がですね、高齢者等避難という形に変更されました。また、警戒レベル4のですね、これまでは避難勧告と避難指示等で2つの段階があったんですけれども、これを避難指示に一本化されたわけです。また警戒レベル5についてはですね、災害発生情報という段階に、まあ、いわゆるもう災害が発生している状況と言っていいんだろうと思いますけれども、まあ、こういう状況に至った場合の状況としてですね、緊急安全確保という形に変更されました。また住民の皆さんがですね、取るべき行動として、まあ、警戒レベル3が発令されたときにはですね、危険な場所にいる高齢者や障害のある方などは必ず避難をしていただきたいと思います。まあ、このためにはですね、自主防災組織であったりご近所同士で普段からですね、災害時の対応について、避難の仕方について、話し合っておいていただきたいなというふうに思います。また警戒レベル4のですね、発令の際には、まあ、危険な場所にいる方については全員必ず避難をしていただきたいと思います。私の方からですね、避難指示を発令させていただいた時にはですね、必ず全員この段階で避難をしていただきたいと思います。そして警戒レベル5の発令の際、まあ、災害がすでに発生または切迫している状況にあった場合に、こういう避難警戒レベル5の段階になるんですけれども、まあ、この段階ではですね、まあ、4の段階で本当は全員避難をしていただかなければならないんですけれども、まあ、警戒レベル5の段階になったときに避難はですね、むしろ危険な状態になりますから、まずですね、命の危険があるということ、そして直ちに身の安全を確保していただきたいと。よく言われる、在宅等ではですね、垂直避難等の対応を取っていただくことということになります。まあ、私の方にはですね、上流の水位状況であったり河川管理者気象台等からもですね、直接連絡が入る体制が取ってありますので、あらゆる情報をですね、判断をしていきたいと思いますので、ぜひ私と危機感を共有していただきたいと思います。
さて18ページ町の話題ですが、ページ上段に中体連岩瀬支部総合体育大会の様子が掲載されています。6月1日から2日にかけて、中体連岩瀬支部総合体育大会がボタン大球場などを会場に2年ぶりに行われ、12種目で中学生たちの熱い戦いが繰り広げられたということです。昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響で大会が中止となり、悔しい思いをした生徒さんたちもいたことと思います。コロナの影響で様々な制約があるなど、スポーツを行う環境はまだ十分とは言えない状況ですが、今後ワクチン接種なども進んで、以前のように子どもたちが安心してスポーツに打ち込める環境が戻ってくるといいですね。
そうですね、まあ、本当にコロナ禍でですね、いろんな制約がある中で子どもたちも大変 悩ましい状況が続いているかと思いますが、今回こういう形で、大会が開催できたというのは、まあ、関係者の皆さんの努力ご尽力の賜物というふうに改めて私からも感謝申し上げたいと思います。まあ、子どもたちにとってはですね、人生はまだまだ先は長いんですけれども、ただこの瞬間というのは二度とない、まさにそういう大切な時間だと思いますから、今回の大会もですね、ぜひしっかりと思い出を作っていただければと思っております。まあ、今現在須賀川市でもですね、ワクチン接種も順調に進んでいるところでありますけれども、ご承知の通り首都圏を中心にですね、リバウンドの傾向が大変見られる状況下でありますし、まあ、変異株等の感染力大変強いというふうにも言われていますので、さらなるですね、注意が必要かと思います。特に県内でもやはり隣接する郡山市等ではですね、まあ、感染経路がわからない感染者がまだまだ出ている状況にあります。まあ、須賀川市としては隣接していることもあって、通勤通学でですね、同じ生活圏にいるということを考えますと、やはり十分な注意がですね、今後とも必要になってくるかと思います。改めて市民の皆さんにですね、最大限の注意を払っていただけるように、感染対策防止にご協力をお願いしたいと思います。
以上でラジオ視聴室の放送を終わります。橋本市長ありがとうございました。
ありがとうございました。